キラ握りしめて。
こんにちは、旅のなる菅井清人です。
シンガーソングライターの浪平あゆ子です。
旅のなる木は実体験のみで構成される旅番組で、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきます。ポッドキャスト、スポティファイ、ノートで2年間お届けしてきましたが、これからは聞き流し系 YouTube としてもお楽しみいただきたいと思います。では早速本日のテーマを発表します。本日のテーマはこの春旅に出よう。初めての海外旅行に関する意外な考え方についてもお話しするので、最後までお付き合いください。いやー、始まりましたね。YouTube としては1回目ですよ。ただね、全体としては151回目なんです。
どういうことですか？
どういうことってなりますよね。YouTube で初めて聞いた人はそういうリアクションになるかと思うんですけれども、はい、この番組は、ね、2年以上前から一応やっていまして、もともとはノートから始まったんですね。
そうですね。
そう、そのプラットフォームをその後ポッドキャスト、スポティファイに移行し、はい、そしてまあ、どこにもいられなくなったのか YouTube にやってきたと。
あ、そんな感じなんですか？追い詰められた感じなんですか？
いや、そんなことはないんだけどね、ポジティブな感じでね、はい、どんどんどんどんいろんな人に聞いていただきましょうということで、YouTube にもプラットフォームを移行してきましたという感じなんですね。
じゃあその第1回目ですね。
そう、浪平さん、旅のなる木っていうのはどんな番組ですか？簡潔にお伝えしてください。
旅のなる木は実体験のみで構成される旅番組、
それいいんだ。個人的な感想。
そう、
長年やってきてこういう番組なんだよなっていう。
結構でもやっぱ喋りだけのコンテンツって私は持ってなくて、これだけだったりするので、ラジオでね、たまに呼んでいただいてお話しする機会っていうのはあるんですけれども、まあそこで旅っていうのを一つテーマにしてるんですけど、まあちょっとパーソナリティを知ってもらう場でもあるのかななんて思ってます ね。
なるほどね。そっかそっか。なんかね、そう、旅っていうのはなんか手段みたいな感じなんですよ、旅をテーマにしてますけれども、そこは手段で、目的っていうのはなんかいろんな考え方の中でこう人生を楽しんでいきたいっていうところなんですよ。
そう、ね、
そう、僕の旅の中の体験、考え方、いろんなことをどんどんお話ししていくんですけれども、それをなんかこう皆さんの実生活の中で、あ、そういう考え方ここに応用すると面白いかもみたいな、そういう気づきに少しでもなればいいなと思って2年間やってきて、なったのかどうかは分からないと。
分からない。
そういう状態です。
なるほどなるほど。
旅のなる木、
まあ、ただでも出会いは生んでますよね。
すっごい生んでる。
その小さなポッドキャスト番組であるんですけれども、なんかその割に結構しっかり濃いつながりをゲットできてきたなと思うので、またここから ね、
ね、
YouTube 進出してさらに人との出会いっていうのを見つけていきたいですね。
なんか増えていくと思うんですよね。
ね、
なんかポッドキャストでこう、なんだろう、まあラジオ的に聞いている方も多いと思うんですけれども、 YouTube ってまた違うタイプの人たちがいっぱい視聴してると思うんですよ。
そうね、
そしてこう、なんでしょうね、日本以外でもいろいろなところで聞いてるじゃないですか、まあ、ポッドキャストもそうですけれども、でまあ人口自体も全然違うし、僕全然違う釣りの YouTube もやってるんですけれども、そっちの方でもね、やっぱ YouTube ってすごい出会いが多いんですよ。交流も激しいみたいなところもあったりなんかして、まあそれもあってね、 YouTube というプラットフォーム、そこをメインにしようかという感じになっています。
はい、
これからね、 YouTube でも十分に楽しんでいけるようなコンテンツ育て上げていきますので、これから旅のなる木をよろしくお願いします。
お願いします。本日のテーマはこの春旅に出よう。
いいテーマよね。春だもん、旅に出よう。なんかね、JR っぽい感じのフレーズでしたよね。
そんなことない
ですよ。
ああ、そう、全くそんなことない、ご安心ください。
そう、でもあったかくなってきてね、なんか出かけるムードなんだよな。
ああ、単純だよね、人間はね。
人間は単純だよ、冬はこもり、春になると出かけようかなみたいな。
暖かくなってきたからね。
暑くなるとまたこもり。
そうね。確かにね。
そうそうそう。まあね、僕もね、長らくこう旅をしてきたんですけれども、コロナをきっかけにね、あんまり旅に行けなくなっちゃったんですよね。そうするとね、旅番組ってやってると、なんでしょうね。最初のうちはね、話すネタなんていくらでもあるよみたいな感じで、まあ引き続き話すネタはいくらでもあるんですけれども、でもね、なんかね、 日に日に昔話してる感が強くなってきて、
うん、
なんかねこの番組内で旅の話するのがちょっと辛くなった時期があったんですよ。
あら、
それを解決するためにはどうしたらいいのかと必死で考えた結果、答えは簡単でしたね。まあ旅に行けばいいんですよ。
なるほどね。
そうそうそう、 ING で旅を楽しめばその思いは消えるんじゃないかということで、僕は旅の計画をしました。
しました。
そうです。それは後でゆっくりお話しさせていただきますけれども、はい、波平さんも旅の計画があるんだよね。
ああ、そうなんですよ。私は福井県に行きます。
おお、
あわら温泉。
いいね、あわら温泉。初めて行くの？
初めて行きます。
福井県は？
福井県は本当に一歩足を踏み入れたことがあるくらいで、ちゃんと行くのはっていうか旅行で行くのは初めてですし。
いいね。
そうそうそう、あわら温泉っていろいろ調べてね、うん、これを機に恐竜が人気なんだなとかも。
ああ、福井県はそうか、勝山でしたっけ。
そうそうそうそう、それがなんか有名なんだなとかも初めて知って、で温泉があるんだとかも。最初ね、福井県のもう福井市というか、
はい、
なんかもう中心に行きたかったんですけど、
うん、
私北陸応援割というのを活用したくてですね、
はいはいはい、
それの争奪戦に参戦したんですよ。
なるほど、
はい。でもやっぱみんなスタンバってたね。
あ、そう、
うん、一瞬でバツバツバツバツみたいな埋まってるみたいな感じで、で全然私本当に知らなかったんだけど、
うん、
あのあ行赤さたなでこう並んでて、
うん、
でアーゲを行ったらあわら温泉、あれここポチってやったらすっごい人気だけど、あとちょっとこれだけ残ってるみたいなところで行けって言ってやったら取れたみたいな感じ。
あ、そうなんだね。
温泉入りたいっていうのもあってそこにしました。
へえ、なんか調べたりしてるんですか？
そうですね、まあ ほんわりしか調べてないんですけど。
ほんわりって言葉、まあ初めて聞きましたけど。
調べてないんですけれども、まあ温泉があることと美味しいものがあることと美味しい日本酒があることが条件だったので。
まああるでしょうな。
そうだ、もう完全に条件を達してるなというところで。
そっかそっか、
行ってまいり、あと北陸新幹線。
ああ、新幹線ね、
あれもね楽しみだなって思いながら。
え、どういうふうに行くの？東京から行くわけでしょ？
東京から行く。
どんな感じで行くの？僕あんまりちょっと分かってないんですけど、交通手段というか。
あ、私もちょっと分かってないかな。
じゃあ誰も分かんない。
いや、福井県まで多分行くんですよ。
いやいや、そんなことは分かってるんだけど。
そっからは、そっからそのあわら温泉駅に行くのか行かないのか。多分行かないな。
全然調べてないな。これは。あれってなんか敦賀まで開通したんだよね。
そうそうそうそうそ
う。
でもなんかこう止まる駅止まんない駅って当然ありじゃないですか。
まあね。
なんかそこら辺はちょっと当日頑張ろうかなって。
何にも調べてないのが伝わってくるわ。
でも新幹線は取ってあるんで、まあ、その調べる時とあと行く時だけこうちゃんと調べて、あと思い出せないみたいな感じなんですよ。そうそう、だからあのしっかりしてるんだけどちょっとお茶目みたいな感じ。
なるほど、消しゴムがすごいね。
そうそうそうそう。
なるほど。
そういう感じなんで、まあ楽しんであの記憶が保ててたらお話ししようかなと。
おお、なるほどね。いやいや、
うん、
番組やってるからさ覚えて帰ってきて。
そうだよね。
あのね、でもね、僕もね結構そういうのあって。
そうでしょ。
何にも覚えてない海外って結構あるんだよね。
それはまあまあでも100回とか言ってましたからね。
うん、ね、なんでそう急に裏切るの？
いやでもなんかなんだろうな、人で聞くとなんかそんな何かよみたいな感じで思っちゃいますね。なんか言ってるのに覚えてないって何のために言ってるのみたいな。
そうそう、何のために言ったんだろうって思うような海外結構あるんですよ。
がっかりさせないでよ。
いや結構あるな。
つらいな。
なんかクアラルンプールとか僕何してたのか全然覚えてないです、ね、何日か行ってたんですけどね。
じゃ あのこれから決まってるんでしょ、旅が。
うん、
それの時はせめて写真をたくさん撮ったりとか。
あ、そうだね、思い出せるようにね。
思い出せるように。でもそれでも菅井さんって忘れてそうなイメージあるから、この何の写真だっけみたいな。
あ、そっか。
ありそうですよね。
ちょっと待って、福井県の話に戻るけど、今ってカニは食べられないんじゃないの？
ギリ食べられるか。
本当に
知らないよ、まだ行ってないんだから。
で調べるんだってみんなもっとい
やいやいや事前調べたら面白くないじゃない、半分くらい調べて半分分かんないみたいな。
いやいいんだけどさ、そうすると今日の回ってびっくりするぐらい視聴者の方からしてみると実りがない回になるわけよ。
いやだから次週聞いてください、私行った後の方が絶対に情報は多いんですから。
あーオッケーオッケーオッケー、じゃあこの話はこのぐらいにしとこうか。
そうだよ、なんで私にまだ行ったことのない福井県のことを聞くの。行ったことある人に聞いてくださいよ。
あー僕ね滋賀県の北部の出身なんですよ、
はい、
滋賀県の長浜市とかその辺になるんですよね、うん、そうするとね近くの大きな町ってね福井県の敦賀市も入ってるんですよ。
お
う、うん、敦賀まではね車で30分ぐらいで行けるんですよ。
お
う
お
う
お
う、なので実家に帰ると福井県の敦賀新港で釣りをしたり、今もちょっと釣り禁止になっちゃってますけど、うん、まあそこでよく釣りをしてたんですよね。だから敦賀は昔からよく行ってて、一力のラーメン食べたりとか、
うん、
まあ市場があるんですよ。
お
うん、その市場で美味しいものを買ってきたりとかいろいろしてたんですけども、ついね半年ぐらい前かな、福井県に行ったんですよ敦賀に。
お
う、うん、その時もね、あもしかしてあれが新幹線の駅みたいな。
おお、
あなんかねものすごい異彩を放ってたよ。
いいね、
すごかった。
わあいいな、
あそこまで開通するんだね、したんだね、したんだね。
そう、
すごいよね。
いいね、楽しみだね。
え、その新幹線に乗れるってことでしょ。
そう、
いいねいいね、
ワクワクしてきたでしょ。
それいいね、
行ってきます。
あ、そう、
はい、
じゃあ、まあ、来週か再来週か分かりませんけれども、その辺のレポートもぜひ楽しみにしておいてください。
菅井さんはどこに行くのを決めたんですか。
ね、僕はどこに行くかどうかは決めてませんけれども、
何言ってんの、
東京から車でずーっとと釣りの旅に行きます。
帰ってこないの。
まあしばらくは、
うわーそういう
2週間ぐらいは。
出た出た出た出た出た出た出た出た、
はい、やろうかな。
皆さんこういう人なんですよ、驚きますよね。私がそうですね、私あのシンガーソングライターなんですけれども、
はい、
いろいろやっててすっごい大事な時期ね、うん、最初のアルバムが出た時かな、その時に菅井さん旅に出ちゃいましたね。
おー、そうアルバム出たね、おめでとうっつって、どっかアメリカかなんかに、
アメリカのエリーコですよ、エリーコ
エリーコ、
私その時の恨みが強すぎてエリーコのこと絶対もう忘れないもん。
そっか、行ったこともないエリーコについて覚えてるんだね。
そう、エリーコ、
そうか、
エリーコを自転車では回ってるって。
そうそうそう、
なんでやねんっていう。
ニューヨークからねシカゴまで自転車でプラプラって旅してたんですよ。
そうね、
そうそうそう、アルバム頑張ってる、出たばっかりだけどっつって。
でも大事な時期っていうのを知りながら行きましたからね、すごいなと思いました。それが再びですよ、まあ、別に大事な時期でも何でもないんですけど、またそういう旅をしてくるんですね。
そう、あのね、YouTube 実はね、こちらでね旅のなる木ってやらせてもらってるんですけども、もう一個僕 YouTube やってるんですよ、はい、それが釣りの番組なんですけども、釣りランタという、
はいはいはい、
番組をやってまして、こちらの方はですねちょっと調子いいんですよ。
もうグイグイですよね。
そうなんですよ、半年でもう収益化 しちゃいますみたいな感じになっちゃってて、で1日のチャンネル登録者100人とか下手したら増えてるぐらい、うんうん、ちょっとアップアンドカミングな感じで、
うんうん
うん、いい感じなんですよ、うん、うん。だけどね、釣り YouTube なんで釣れないと話にならないじゃん。
まあね、
うん、で関東でも、ね、だいぶ釣ったのよ、
うん
うん、東京近郊はちょっとそろそろ厳しいなと、
はい、
もっと派手な絵が欲しいなと。
なるほど、取れ高を求めて、
うん、思いまして、取れ高の旅に出るっていう。
うわすごい、そういうことか。
そういうことだから、とりあえず西に向かってみようかな。旅先は西です。
ほう、
うん、西から南方面、どっち方面に行くかとか、そういうの本当に何にも考えてない。
え、どれくらいの期間とかも決めてないの。
まあ、2週間ぐらいを考えてるけどね。
なるほどね。
で現地からどんどんどんどん編集の方に映像を送って、
ね、
編集リクエストとかも全部送って、まあ、現地でいつの間にかこう YouTube はどんどんアップされていく、旅の様子がみたいな感じで。
なるほどね。
そうやっていこうかなっていう。
じゃあこの YouTube で始めて今日第1回目ですけれども、旅のなる木、うん、まあ、早速収録が重なるってことですねそれが今宣告されたってことですね。
そうですね、すごく溜めて収録しておかなければならないというね
そういうことですね。
そうそう、まあでも溜まってから旅行きますよ。
なるほど。
なんかの予約がいるような旅ではないので、
お、
うん、車に全部積んでもう一人でプラプラプラプラーって言って、まあまずある港に行ってみて、おじちゃんとかとずっと肩を並べながら釣りをして、ああじゃあこうじゃって、 て、あそこの釣り場なんかもいいぞ、
行
ってみなよみたいな、
うん、
う
ん、そっかそっか、
じゃあ行ってみますつって次の港行って、
へえ、
なんかね、旅も釣りも僕全部同じなんですよ。人生何につけてもそうなんですけど、出会いがあればそれでいいんですよ。
なるほど。
とにかく出会いがあればいいと思ってて、
はい、
でそのこの旅のなる木もね、たくさんの出会いを生んできましたし、でこう釣り系 YouTube の方の釣りランタもすごい出会いがあるんですよ。
そうですよね、
最近釣り場行ってももう多くの人に話しかけてもらえるんですよ、ね、釣りランタのとか YouTube のみたいな感じで話しかけてもらえるんで、その方々とずっと楽しく釣りをしてるんですよ、
すごいことですよね。
だからまあなんでしょうね、春ですからね、友達を100人作ると、
うわ、
そういう1年生の気持ちで、
なるほど、
旅に出ようかなと、
釣っていけるかな、なるほど、
いうことですよ。
かしこまりました。
春だしね、旅に出ようということで、
すごいリスナーの皆さんの反応が気になります。
すごいね、こう PC のとかスマホの前からス
ーいやでも多分釣りランタは面白いよね。
何それ旅のなる木が面白くないみたいな言い方して。
違う、そうじゃなくて、そのそれの様子、旅の様子が分かるわけでしょ。
はい、
ね、それは楽しいよねっていう感想かな。
そう、あと釣りランタで話せないことをこっちで話すとかもいいじゃん。
あ、そんなことあるのかな。まあ、
あるよ、
あるんだ。まあそんなことも楽しみにしつつ、
そうですね、最近はね、お出かけする風潮といいますか、空気といいますか、そういうのが出てきてね、
そうだよ、
なんかね、旅をする時代がまた戻ってきたのかな。
コロナも終わったし、
終わったしね、まあ、つい最近友達がコロナになりましたけどね。
まあね、そういうのは残ってるけれども、なんていうの、もうそれによって何かを制限するのはやめにしないかというね、感じの風潮が出てきたから、観光の方もすごい多いです。
すごい多い。
東京。
僕ね、明治神宮のすぐ近くに住んでるんですけれども、まあ外国人の方ばっかりですよ。
ね。
そしてね、2月終わりぐらいから外国人の観光客の方は T シャツですね。
ああ、
まあだからなんだって話ではあるけど
すごいよね、
温度感と思いながら、
温度感が違うんだって。
そうそうそうそう、まあまあ日本に来られる方、インバウンドっていうんですか、
はい、
そういう方も多いですけれども、まあ日本から旅に出る方も多いじゃないですか、はい、でね、最近ちょっと聞かれるんですよ、あの若い世代ってコロナで旅に行けなかったじゃない、この何年もの間。だから大学生とかは一番海外とかに行きたい時代じゃない、アルバイトしてそのお金で行ってみたいな、
うんうん、
で7年ぐらい前まではそれがすごくできたんですよ。 HIS とかもすっごい安いパッケージツアーとかを出してて、で円もそれなりに高かったから、15,000円で韓国に行ったりとか、
そうよね、
そういうことがもう当たり前のようにできた時代だった。僕4万円出してまで韓国や台湾には行きませんみたいなぐらいめちゃくちゃ安かったんですよ。 その時代を知っちゃってるもんだから、まあ、なかなか最近行きにくいんですけれども、でもやっぱり4年間行けないという制限を受けてた人からしてみると、やっぱり初めての海外旅行そろそろ行きたいんですよね、菅井さんどこ行ったらいいですかねみたいな相談をされるの。これお答えが非常に難しいなと思ってて、僕は必ずジンバブエと答えるようにしてます。
なんか嫌な感じですね
いやこれね、意味があるのよ。だいたいジンバブエって答えると、えってなるわけよ。
なるでしょ。
え、なんでジンバブエなんすか。
そうだよ、
そんなにいいんですかみたいな。いや、まあ行ったことないんだけどねって話を
する。もっと嫌なやつじゃないのよ。
そうだから、何が言いたいかってその後のことを説明するんですけど、そのぐらい自由に考えたらいかがですかってすごい思うの。なんかとりあえず初めての海外はやっぱ無難に韓国とか台湾とか近場がいいかなとか、グアムとかいいかなみたいな、まあ大体こういう会話になりがちなんですよ。だけど僕は過去に100回以上海外渡航してるんですよ。その自分がどうしてももう得られないものっていうのがあって、それが初めての海外旅行なんですよ。もう一切得られないでしょ。なんかそういうネタあったじゃん、かまいたちのトトロ見たことないみたいな。
なるほどね。
あのネタと同じ作りですよ。
うん、作りそうですね。
あとは東京03のコントでもなんかそういうのあったの知らない？
あ、それは
初海外オマーンっていう。
ああ、知ってるわ。あ、それね、いいよね。
日本代表以外でオマーン行く人いるんだみたいな。
確かに。 かに、もう想像つかない。
そうそう、でもオマーンってねきっといい国だから全然行けばいいと思うんですけど、なかなか初めての海外には選ばないじゃない、ね、でも初めての海外体験ってその人にとってはもう1回しかないわけよ。
うん、
だから大学時代に初めての海外行きました、でその後就職活動とかしますみたいな時に、なんか面接の時にその話できたら面白くねとか思うん
ですね。会社によりますけどね。
うん、はい不採用みたいな。
ジンバブエそんなの、
うん、ちょっとよくわかんないけど
選び方変みたいな感じで、
そうかみたいな、
落とされちゃうかもしれないから、
まあまあまあな、なんで落とされることはないと思いますけれども ね、 でもね、なんかそこってすごく重要だなって思うんですよ。だって僕はもう初体験を選びようがないわけじゃない、
うん、
例えばなんですけど、僕はすごい幼少の頃に親に初めてハワイに連れて行ってもらったんです。
あ、
それが初めての海外なのね、うんうん、でそれは両親にすごく感謝してんの。やっぱ若い頃に海外っていうものがどういうものかっていうことを教えてもらった。それによって海外に対するこう好奇心っていうのが僕は爆発してった人間だったから、僕にとってそれはすごく良かったと思うのね。で若い頃にそう海外体験をさせてあげようっていうのも親の優しさだと思うし、なんでしょうね、30代40代ぐらいの親御さん、海外にそろそろ自分の息子や娘を連れてってあげたいなって思うけど、いや連れていかなくてもいいかなっていうのも一つの考え方だと思うんですよね。
うん、まあ、どっちもあれだよね。
それをまあね、本当に最後まで子供の選択を残しておいてあげるっていうのも僕はすごい一つの考え方としてありかなと思ってて、うん、でたまたまこう22、3歳まで海外に一度も行くことがなかったっていう人、これは僕はある種すごくラッキーだと思います。これはこれでラッキーだと思うから、なんか世間的には初めての海外ってここに行く人が多いよねみたいな考え方に別にこう惑わされる必要はないのかなという考え方から、初めての海外を先選ぶ方には僕は一応最初にジンバブエとお答えして、でなんでっていうところでこの話をするんですよ。ちなみに波浦さんの初めての海外はどこでした？
サンフランシスコ。
かっこいいな。
家族旅行です。
かっこいいな。
そう、あのそっちに、母の姉家族が住んでまして、そこに行ったんですよね。もう最高に楽しかったですよ。だから別に幼少期に家族旅行で初海外っていうのは最高に楽しいけど、私の中でカウントされないというか。
おお、なるほどね。
そのそれを経験したとしても、その後自分で一人、その菅井さんみたいに海外に興味を持たない子もいるじゃないですか。
まあね、
あれはあれで最高に楽しかったぜ。
そうだね。
で日本をめちゃくちゃ旅行するみたいな人もいるし、
うん、
むしろ旅行って本当に好きじゃないのってなるかもしれないし、うん、何でもありなんですけど、それ家族での行ったサンフランシスコでの、あの思い出とか経験したことっていうのはもう本当にかけがえのないもので素晴らしいものになったけれども、自分一人で行った海外旅行、
うーん、一人旅の体験ってまた別だよね。
ロンドン初めてだったんですけど、一人でね。
なんかいちいちかっこいいね
と、いいんですよ私いつも。
うーん、
最初が。でもそれの時の経験は、もう全くそのサンフランシスコ、すごい噛むな、サンフランシスコなかなか言えないな、サンフランシスコ、
シスコでいいんじゃない、もう
シスコでいいか。オッケーオッケー、ワクワクしちゃった。あのシスコに行った時の経験が何か一つでも生かされてることはないんです。
おお、そう、
一人旅だったらもう全部一人だから。
まあね、
うん、ゼロスタートというか別物。
まあ確かに初めての海外旅行っていう体験と、初めての一人旅っていう体験はまた別かもしれないね。
初めての一人旅の海外旅行が違う。
あ、
初めての一人旅と初めての一人旅の海外旅行と初めての海外家族旅行と全部全種類違います。
あと初めての一人で海外で自転車で旅する、うん、これも全然ちょっとやっぱ違います。全然違う。
違います。
びっくりするぐらい緊張感あったよ最初。
ああ、そうだ、
僕初めての海外、もう初めて聞いた人は何どういうことってなるかもしれないですけど、初めての海外自転車旅は僕ニューヨークからロサンゼルスまでずっと走ってるんですよ。それをやった時ね、やっぱすごい緊張したもんね。 それまでにもう何十回って海外行ってるんですけども、全く別の緊張感で行きの飛行機やばかったもんね。
ああ
全部初めましての体験って楽しいよね。
話のまとまりが
面白い。なんかスタート地点と全然違うゴール地点にたどり着けたのは波平さんのおかげですよ。
そうですよ、大切なことに気づきました。全部違うんだよ。
そうだね。
そう、一人で韓国行った場合と友達と行った場合と恋人と行った場合と全部ね、その韓国違うふうに見えるんですよ。
あ、分かる。俺ね、父親と二人で行ったことあるんだよね、母親健在なのに。あれもやっぱちょっと違ったよ。
うん、いいよね。
う
ん、そういうのいいよね。
そうなんだよね。
そうだから違うんだよ。だからもう、だから菅井さんもまだ初めて残されてるんです、たくさん。
なるほど。
パターンないでしょ、そんなにたくさんは。
僕にはもうないと思ってましたけれども。
あるんですよ。
あるんだ。
そうなんですよ。
一輪車でアメリカを。
そういうことじゃない。それやり始めてたから、あっち本当いないと思う、その時は。本当
あの時は二輪だったけどな。
いやいやいや、
一個減らして一輪で行ってみっかっつって。
勘弁してくれよ。
なるほどね。
うん、それは本当に私いないわ。いない。そんな人とは関わりたくない。そうじゃなくて
ね
行く人とか、あの環境とかでも違うからね、初めてっていうのは楽しいですねっていう。
そんな感じでね、
はあ、
旅のなる木は
どんな感じ、
ラフにラフにお届けしていきましょう。
はい、
ちょっと変わることがあるとすれば、僕はラフにお届けしていきたいっていうところかな。
その YouTube 進出して変わることがあるとすれば、
そう、
あのお気楽な感じね。
そうだね、
そうだね。確かに菅井さん今まで張り詰めてましたからね。ちょっとね、
そうそう、語りっていうコーナーが今まではあったんですけれども、語りは語りでまたまとめてやるとして、日常的には語りのコーナーはなしにしましたっていうのもあるんで ね、
そうね、
できるだけフリートークで楽しくお届けしていきたいと思います。
旅のなる木は毎週水曜公開で各種プラットフォームでお聞きいただけます。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。コメントの読み上げやコメントをベースにした番組制作も積極的に行っていきたいと思っていますので、お気軽にご意見をください。なお、連続再生をご希望の方には再生リストからのご視聴をお勧めしています。家事の最中や通勤の電車内などながらでお楽しみいただける番組作りを心がけていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今週はこの曲でお別れしたいと思います。私波平愛子の最新アルバム Days に収録されている私がいるよ。また来週水曜日にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
私がいるよ、いるだけだけど。